皆さんおはようございます。今日は私たちの教会のオープンチャーチ礼拝日であります。私たちは聖書を分かりやすく、初めて教会に来られた方々、聖書を全く読んだことない方々にもお伝えしたい、こう願ってこの礼拝を開いております。今日の私のメッセージの主題は、クリエイティブな人生を送る秘訣、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。ある方にとってはクリエイティブという言葉を聞くと、なんか耳慣れない言葉と思われるかもしれませんね。このクリエイティブという言葉は、実は創造的、また独創的という意味です。ここに出てくる創造的、これちょっとミスプリなんですけど、後者の方は独創的です。創造的、また独創的という積極的な内容を表すんです。ものを新しく生み出すこと、夢を描いて創造性を高めるということであります。皆さん、創造といいますとイマジネーションという言葉があります。日本語の発音で同じ創造でありますけど、イマジネーションというのは夢とか思いとか、そういうのを描くだけでありますけど、クリエイティブとは違うんですね。クリエイティブというのはむしろ創造的の中でも独創性が含まれているわけです。ところで、私たち人間は本当に忘れやすいものであります。少し前に起こったことも忘れてしまうことがあります。皆さんはそんな苦労をしたことはないでしょうか。一時、日本の国会である政治家が、記憶にございませんという返答をして問題になったことがありました。皆さん、これ記憶にございませんったら、もうあと会話続かないんですよ。記憶にないって言うんですから、そういうことで話題になりましたけれども、政治家の言葉としてはやっぱり軽いんじゃないかと、あの当時問題になりました。私たちは日常生活で物忘れが多くなると支障が出てまいります。特に大切なことから、頼まれたこと、言われたこと、やっておいてくださいって言われたこと、それをしっかり受け止めてなかったならばですね、やはり問題です。しっかりと記憶すること、そして忘れないことは大切なことです。しかし、すべてを記憶することはできません。そうですね。ですから、大切なことは記憶すること、大切でないことは忘れること、これが理想的なんです。しかし皆さん、それを実践するのはなかなか難しいことではないでしょうか。話変わりますけれども、ドイツの心理学者でエビングハウスという方がいらっしゃいました。このエビング博士は忘却曲線というこのものを、理論を打ち出したんですね。どういうことかというと、人間が物を忘れるということをこれ調査した、調べたんです。彼は人間の記憶というものは指数関数的に減少していく、これがこの図です。皆さんご覧ください。これはね、上が 100% だとしますね。何か話された時の初めの 20% で20分で 58% も忘れてしまう。そして1時間60分経ったら 44%、 そしてこれは58時間経ってしまったら 36%、 1日経ったら 33%、 つまり1日経ったら大体3分の1は忘れてしまう、ね、でどんどんどんどんで6日間、約1週間経つと 25% も忘れてしまう。そうですね。ですから大切なことは、この忘れる前に繰り返し反復することである、こう言われています。それでも皆さん、反復しても 75% 忘れてしまうんです。この75はここを忘れてしまった。これだけ私たちは忘れることが多いんですね。まあ大変なのは、皆さん20分でもう 100% 忘れる人も中にいますけど、これは困りますよ皆さん。これは困る、ね、これは普通の人は、まあこういう路線で、線で描けるということですね。では皆さん、この忘れやすい人間がどうすれば忘れないで脳を活性化させるんでしょうか。皆さん、脳が活性化するというのは、これ地方にも関係するそうですよ。ボケてくると脳がやっぱりアクティブになってこない。皆さん、115歳で世界一の長寿のあの方、名前今出てこないんですけど、なんかこの間ニュース聞いてましたらね、今でもね、足し算引き算掛け算やって脳を動かしてるんです。ほう、すごいな。やっぱり脳がやっぱり故障するとですね、本当にいろんなところに影響してくることは、これは言われておりますね。皆さん、忘れやすい人間がどうすれば忘れないで脳を活性化することができるんでしょうか。時代は今、このクリエイティブな 創造性のある、そして独創性のある人材を求めています。ビジネスの世界でもそうです。ありきたりの今まであったようなアイデアとか提案とかサジェッションとか、そういうことはあるんです。そうじゃなくて、もっと独創的な、もっとクリエイティブなものを出してくれ。皆さん、これは研究の分野でもそうですよね。皆さん、あの京アニの例の京都の事件、あの方々、お亡くなりになった方々、本当に私は心を痛めてますけど、すごく才能のある人たちだったと思います。独創的なクリエイティブな人たちですよ。その意味では日本の財産が失われてしまったかもしれないぐらいの大きな損失に私はなったと思います。でも考えてみると、私たちはビジネスにおいても、あるいは研究においても、家庭においても、あるいは学校においても、どんなところにおいても、創造性、この独創性、こういったものが出てきたときに全然違ってくるんです。すみません、評価されます。しかしその人も活性化されますから、ボケることも遅くなるんですね。脳科学者である茂木健一郎という方がいらっしゃいます。この茂木健一郎氏がですね、忘れやすい人間を活性化させる方法として、いわゆる脳を活性化させるには2つの方法があると言ってます。1つは継続することです。もう一つは思い出すこと。この2つだそうです。難しいことじゃないですよね。これは継続する、同じことを繰り返すこと、何度も復習して習慣化すること、そしてマンネリではなくてそこにサプライズが入ってくること、こういう必要があること。そして2番目の思い出すことは、想像ということは思い出すことから始まるんですよ。人間は、私たちは過去の材料をもとに新しいものを作り出す。パッと皆さん、新しいことがひらめいてパッといくというよりも、過去に経験したことからそこを踏まえて、その上に新しいことを考えることが多い。これが科学的な、あるいは医学においても、いろんな面でも実験がそうなんです。一つの実験が繰り返され、次の実験が繰り返され、それがどんどんどんどん積み重ねることに、よってですね、新しいものが生まれてくるんですよ。どうも皆さん、この2点が鍵であるように私は思います。実は聖書にもこの大切なレッスンが記録されているんです。それが今日のメッセージです。皆さんのお手元のレジュメに従っていくつかのポイントを語りたい。まず第一、聖書にある大切なことを忘れた人なんです。それは今から約2000年前です。イスラエルという地にイエス・キリスト様という方がおられました。イエス様という方は多くの人々に向かってお説教をされました。そして病んでいる人々、病気の方々に手を置いてお癒しになりました。あるいはまた不思議な技、奇跡を行われました。また数々の悪霊に疲れた人々の悪霊を追い出された。そういういろいろな技をなさいました。群衆はこのイエス様のところにどんどんどんどん近寄ってきて、そして教えを受けるようになり、助けを受けるようになりました。当然のことながら、当時の国の指導者、この指導者の人たちは喜びませんでした。なぜなら、田舎のガリラヤというところの出身ですから、イエス様。この田舎者の方に大群衆が、国民が流れていってしまう。時のイスラエルの指導者たちは、全くそれに対してよく思いを持ちませんでした。当時はローマの帝国の支配下にイスラエルは置かれておりましたが、そこでイエス様に対する反抗心がどんどんどんどん募っていったんです。そしてそれがエスカレートしていきました。そしてそれでエスカレートすると、だんだん憎しみの思い、憎い、どうして国の指導者の意見を聞かなくて、あのガリラヤ出身のイエスという人の田舎者のその意見を聞いて、教えを聞いてみんなついていくんだろうか。そして憎悪心がどんどんどんどんエスカレートしたときに、ね、皆さん捕らえて殺してしまいたいという思いになってしまった。これは人間が持つ本当に醜い心の内側でありますね。その結果、イエス様は捕らえられて、大祭司、当時のイスラエル社会の最高権威者です。最高権威者、この大祭司の庭に連れて行かれました。その庭で捕らえられたイエス様に会って起こった事件が今日のテキストなんです。皆様お手元に聖書をお持ちですから、どうぞフォローしていただきたい。それはマルコの福音書の14章です。65節からお読みします。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、剣で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。 皆さん、その光景をイエス様の弟子であったペテロという人が見てたんです。彼は前に出ていくことができなかった。なぜ？もし出ていったらお前も弟子だ、捕らえられてしまう。彼は不安に思って陰で見てたんですね。彼はきっと物陰に隠れていたに違いないと思います。そして自分の主人であるお方を見ていたんです。その時の彼の様子が次のように書かれているんです。66節、ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきて、ペテロが火に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめて、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。さらに69節、召使いの女はペテロを見てそばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。皆さん、どうしてわかるんですか。言葉の訛りです。言葉の訛りというのは、これは本当にいつまでも残りますよね。ですから私たち日本にいても、北海道の方が話す、東北の方が話す、沖縄の方が話す、関西の方が話す、あ、この方はどちらの出身か、ある程度推測することができます。言葉で分かったんです。でも彼は、ペテロは否定しました。71節、するとペテロは、呪われてもよい、こう言ったんです。呪われてもよいと誓い始めて、彼は、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。否定したんです。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますとイエス様が言われた、自分に反されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。皆さん、有名なフレーズです。この時の彼の涙は男泣きの涙だと思います。なぜ？彼はかつては、私は絶対私の主人であるイエス様を捨てないと言ったんです。皆さん、私たちはよくそういう体現相互してしまうんです。あなたとなるならたとえ火の中水の中、こう言ってしまうんですよね。結婚した初めの頃はよくそう言うんです。1週間も経たないうちに茶碗が飛び交ってしまう、2週間も経って拳ができてしまうという、残念ながらそういう事態が起こってしまう。人間の弱さです。私もありました。皆さん、どんなことがあっても黒田牧師についてきますよって、その人いなくなっちゃったんです。どうなったんでしょう。人間ってそんなもんですよ。ペテロがそうだったんです。イエス様、あなた様素晴らしいんです。だって病人を癒したんですよ。奇跡を行ったんですよ。人々を祝福したんですよ。だからみんな恵まれたんですね。こんな素晴らしい方、私の主人であるならば私は従っていきたい、もうたとえ火の中水の中と言ったに違いないと思います。でもその彼がここで、その主人であるイエス様が捕らえられた時にて隠れてたんです。物陰に出ていく勇気がなかったんです。でも女中さんに言われてですね、あなたもこの人の弟子だった。でも彼はノーと否定したんですよ。しかも3度にわたってイエス様はそのことを言われました。あなたは実は鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。そのことを彼は否定したんです。でここで彼はイエス様の言われたお言葉を思い出すように泣き崩れたってありますね。泣き崩れた。私は、彼は本当に自分の弱さを自覚したその時だったと思います。そうです。皆さん、彼はイエス様が言われた言葉を思い出した。鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言いますとイエス様が言われた言葉を思い出した。彼は確かに聞いていました。しかし主が言われた大切な言葉を忘れていたんです。愛する皆さん、私たちはどうでしょうか。大切なことを、忘れてはいけないことを忘れることがあるんではないでしょうか。これはペテロだけの問題ではありません。いいえ、私も大切な言葉を忘れたことがあります。これが人間の弱さ、私たちが持つ弱さの一つであります。しかしその弱い人間の一人一人を神様はご存知です。愛してくださっているんです。 ですからイエス様はこのペテロにこの事件が起こる前に言われたんですね。弱さの中で倒れてしまわないように神様は目を止めてくださっているお方です。弱さを抱えている私たちみんなです。でもそこで私たちが倒れてしまうならば、それは神様の心ではないんです。では皆さん、私たちはどうすればよいでしょうか。クリエイティブ、創造的に積極的に生きるには一体どうしたらよいでしょうか。私は先ほどの茂木健一郎氏の言葉が参考になると思います。一つ、それはクリエイティブな人は継続する人であるということです。皆さん、一つのことを極めた人は一つのことを継続した人です。それは目標に向かい続ける人のことです。この写真をご覧ください。誰でもが知っているあの3000本安打を記録したイチロー選手ですよ。日本人で名古屋の出身の方でありますけれども、アメリカに渡ってメジャーリーグベースボールに入りましてですね、米国29団が所属しているこの大きな球団に入ってシーズン最多安打記録保持者262安打を成し遂げて、プロ野球における通算安打世界記録保持者になったんです。日本人ですよ。そして彼はどちらかそんなに大柄な人じゃないんです。そして通算してですね、彼は4257安打でギネスブックに世界記録に認定されて載ってるんです。これは皆さん、日本人としてももちろん誇りですけれども、プロ野球、また野球ファンの人々にとっては本当に憧れの存在。しかも彼は最多試合出場記録保持者です。試合に一番たくさん出た、通算で3600飛んで4試合出場した。すごい方だと思いますよ。たゆまない努力を彼は続けた。一つのことを極めた人、それは一つのことを継続した人なんです。もう一人の方をお見せしましょう。誰かご存知ですか。そうです、あの有名な登山家三浦雄一郎という方です。この方は皆さん、北海道の札幌の方ですね。三浦雄一郎、そうですよね。札幌に藻岩山というのがあるそうですね。ご存知ですよね。藻岩、なんと531メートルだそうです。531メートルといったら1000メートルのほぼ半分ぐらいですね。でもこの山なんかとてもいいところで、北海道自然100選の中に選ばれている美しい山の一つだそうです。しかしこの登山家の三浦雄一郎氏はですね、この山の3分の2まで登ったところでダウンしてしまった。皆さん、531メートルの3分の2はどのぐらいでしょうか。半分で250ですか、まあ、200以下でしょうね。200メートルぐらい登ったところでダウンしてしまった。どうして。彼は当時メタボだと。身長163センチ、体重80キロ、それでメタボであった彼がですね、とても登れないと言ってギブアップしたそうです。そこで彼は立派ですね。なんと15キロから20キロも入る重荷をリュックサックに入れてですね、そしてトレーニングを開始したんです。自主トレですよ。自主トレ始めたの彼は。毎日皆さん、15キロ20キロのリュック重りをクリックされて、足には何キロ、3キロ、5キロの重りをつけて、そして歩いたそうです。そしてトレーニングして体をどんどんどんどん鍛えました。そしてなんと彼は何をしたんですか。2000飛んで3年には70歳でエベレスト登頂に成功した。あのエベレストですよ。すごいですよ。日本でいたらエベレストわからないんですけど、私もエベレスト見たんです。登ったんじゃないんですよ。ネパールに殿堂行った時、すごいですね。ほとんど雲です。で、瞬間的にもう数分間雲が抜くとパッと見える、あれがエベレストだって。もう本当にすごい、もう突き出てるんですかね。そこに70歳で登られて、そして2008年には75歳でエベレストに再登頂、2回目、皆さん。そして2000飛んで13年には80歳で3度目のエベレストに再登頂して成功したんです。そして近年4度目のトライしましたけど、途中で体調を崩したということで降りてこられた。まあ皆さん、すごい方だなと私は思いましたね。そうです、皆さん、一つのことを極めた人、その人は一つのことを継続した人であるということです。この2人の共通点、 イチロー選手と、そして三浦雄一郎氏と、一体何でしょうか。それは目標に向かって歩み続けたことです。目標に向かって、聖書では神様がおられる天国という目標があると言っています。目標に向かって進む人生を歩いて願い求める人、その人、聖書は祈りの人とも呼んでいます。祈りは動作の継続なんです。皆さん、祈りというのは習慣化される。祈りが習慣化されると祈りが活性化されていくんです。さあ、これはとても不思議なことなんですね。目標に向かって、神様がおられる天の御国というところに向かって歩むその人は、実は神様に向かってお祈りをする人でもある。お祈りというのは神様と私の会話、対話なんです。そしてその対話を続けるのは毎日行いますから、習慣化していきます。習慣化していくと、これリズム化していきますから、その人は祈りによって神様が私たちに応えてくださり、養ってくださり、祝福を与えてくださり、喜びを与えてくださる、そういう中で私たちが生き生きとしてくる、活性化してくる。そうです、皆さん、祈りが聞かれたら活性化します。生き生きとするんです。祈りが聞かれなかったら寂しく悲しく、そうですよね。ということは、私たちは元気になる、活性化される、そして独創的なクリエイティブなその生き方をする、一つのこのポイントは目標に向かって歩むことであり、それは祈り続けることです。ですから私たちは神様への感謝を捧げます。神様への賛美をお捧げします。そして神様に向かって悔い改めるんです。そして神様にあってまた願い願望を申し上げます。そしてまたそればかりでありません、取りなしと言いますが、他の人々のためにもお祈りをしてあげることができるようになります。こういったことに対して神様が応えてくださるんです。さあ、神様が祈りに応えてくださるときに、私たちは喜びが与えられますよ。生き生きしてきます。活性化されていくんです。そうすると皆さん、とってもいいリズムに入っていくんですね。さあ、これが神様と共にあって歩む人の生活なんです。神様を信じて、神様に向かって、神様におられるところの素晴らしい天の御国に向かって歩む人、その人は活性化されてくることは自然なことです。でも神様が分からなければ、目標もなければ、いつも自分の弱さばかり見るんです。自分の失敗ばかり見るんです。他人の過ちばかり見て、そうすると心がどんどんどんどん沈んでしまうんですね。そうであってはいけない。聖書は私たちにどう生きるべきかということをはっきりと教えてくださっています。それはクリエイティブ、創造的な、独創的な生き方をしなさい。そういう生き方するあなたから生まれる素晴らしい音楽があるでしょう。素晴らしい絵画があるでしょう。素晴らしい芸術があるでしょう。素晴らしいビジネスのアイデアが生まれるでしょう。いろんなことが生まれてくる。それは神様があなたに与えてくださった賜物、そこを通して現れるんです。ですからクリスチャンで素晴らしい芸術の、あるいはまたビジネスの成果を残した人々がたくさん歴史にいるんです。そうでしょ。ヨーロッパのクラシック音楽を見るときに、ほとんどの多くの人々がやはり神様を信じて、神様とのその交わりの中で素晴らしい名曲を残してくれましたよ。そうです。また絵画、彫刻もそうですね。私はそれを見ることができるんです。ですから皆さん、お祈りをするということは、困った時に頼みますというそんなレベルではないんです。いえ、お祈りをするということは、あなたをもっとクリエイティブにさせるんです。そしてクリエイティブにすることによって神様を実経験、実体験することができる。皆さん、これは素晴らしいことではありませんか。そうです。第一テサロニケの5章17節、こう書かれています。絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。 Pray to God continually。 続いてずっと祈りなさい。なぜ、私たちが祈る相手、神様という方は全能の神様、すべてのことをご存じで、すべてのことを手の中で握っておられる神様です。そのようにして神様に向かい続ける人はクリエイティブな人になることができる。そうですね。なんと素晴らしいことじゃないでしょうか。クリエイティブになるにはもう一つの道があるんです。それが第3番目のポイント。それは思い出す人です。ここでペテロの裏切りを見てみましょう。マルコの14章72節、お読みします。するとすぐに 鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。私はこのフレーズ、御言葉は大好きなんですね。なぜならペテロの弱さ、ペテロが本当に自分がどんなに弱いものであるかということを自覚した時であるからです。ここで教えられることは、そういう弱さを経験した、認めたと言いましょうか、自分が知った、そして何と情けないんだということに気づいて彼は泣き崩れた。そこには彼の意志が働いたんです。そうです、彼の意志が働いた時にですね、大きなことが起こるんです。ここが非常に重要なこと。私も失敗をしますよ、過ちを犯しますよ、私の足りないたくさんありますよ。それで世の中のではダメだと評価される。いえ、聖書はそうでない。そこで私たちが経験したことを無駄に終わらせてはならないんです。その経験したことにあなたの意志が動く必要がある。皆さん、意志というのはウィルです。この意志はとても大切です。意志は与えられるものじゃないです。降ってくるものじゃないです。人がプレゼンするものじゃない。親がどれだけ子供に勉強しようと言っても子供は勉強するものじゃない。子供の意志が動かなければ。でも小さい子供でも興味があるとなら、絵を描きたい、彫刻をしたい、運動をしたい、モチベーションが上がるとですね、子供を率先的にやっていく。意志ですよ。そうです、私たちはなぜ失敗をしたのか、なぜ弱さを持ったのか、なぜ過ちを犯したのか、そこで立ち止まることですね。彼はここで男泣きで泣き崩れたんですよ。そこには彼の大きな大きな意志が動き始めました。なぜならこの後聖書を見るときに彼の人生が大きく変わったことを知ることができるからです。そうです、ここで教えられることは、私たちはやはり先人たちが歩んだ道、どういうふうに先人たちが歩んだのか、よく反面教師という言葉があります。自分が失敗を犯さないで、失敗を犯しての姿、人の姿を見て自分が学ぶこと、賢者ですね、賢い人です。そうです、聖書はこの反面教師の姿がいっぱい出てるんです。ここも一つの例であります。そうです、ですから聖書を読むことを私はお勧めするんです。聖書を開くこと、聖書を読むこと、ここにたくさんの私たちが学ぶことができる幸いな秘訣が秘められているんですね。ですから私たちは、クリスチャンは聖書を開き、聖書を読むんです。聖書を読まなかったならば、やはり学ぶことが少ないんですね。皆さん、イエス様が行った奇跡を、その技を思い出すことは大切なことです。イエス様がどんな言葉を語られたのか、イエス様がどんな行いをなさったのか、イエス様が困った人々に手を助けて、助けられたのか、なぜだろうか、そのお方が良いことばかりしたお方がなぜ捕らえられたんだろうか、そして捕らえられてなぜイエス様があの極刑、恐ろしい十字架刑というところに処せられてしまったんだろうか、そしてこのイエス様という方がお墓に葬られてしまった、なぜだろうか、そして聖書が語っているようにこの方は3日目に死んでよみがえる、復活してくださる、こう聖書を書いているけども、復活された、なぜ復活されたんだろうか。皆さん、このようになぜという質問を、問いを投げかけることです。それはあなたの内側から神様に向かってです。お祈りを通してです。その祈りの心を持って聖書を読んでください。聖書を読むことは皆さん大きな大きな助けになります。そしてクリエイティブ、創造性を高めることにつながっている。創造主、いわゆる天と地を作られた神様がおられ、この神様が書かれた書物がバイブル、聖書です。この聖書によってどれだけの人々が知恵をいただき、また励ましをいただき、勇気をいただき、力をいただき、慰めを得たでしょうか。聖書はですから永遠のベストセラーと言われるのは、そこに大きな理由があります。皆さん、聖書は今もあなたに慰めの言葉を、励ましの言葉を与えてくれる書物であります。その聖書の中心、それはイエス・キリスト様の十字架と復活なんです。これも信じられませんね。なぜでしょうか。皆さん、ホワイクエスチョンでいいんです。なぜですか。どうぞ聖書を開いてください。聖書をお読みになってください。するとそこからなぜか、なぜかと解いていくときに、皆さんクリエイティブな 発想が、思いがどんどん与えられてくるようになる。秘訣があります。聖書は実に不思議な書物です。あなたを創造的にし、またあなたを生かすのです。ここに一つの写真を見せていただきましょう。この方、アブラハム・リンカン大統領です。第16代米国大統領として、アメリカの大統領でも最も人気があるナンバーワン、この方です。歴代の大統領、今でも大統領就任式にはアブラハム・リンカンが愛用したバイブルを手に置いて宣誓式を行う、ね、有名です。そうです。このアブラハム・リンカンにはたくさんのエピソードが残っております。彼は立派なクリスチャンだったんです。でも彼が生まれ育った家はとっても貧しい家でした。バラックだったんです。粗末な家でした。彼は大統領は1861年から1865年、約150年ほど前ですよ、ね、そのぐらいの時にですね、この大統領の職務に就きました。彼が大統領の職務に就いた時に、ホワイトハウスの隣に小中学校があったそうです。この小中学校のグラウンドで子どもたちがこのはしゃいで遊んで駆け巡って、特にその学校は暮らし向きの良い、いわゆる、まあ、社会的に地位のある程度地位のある親の子どもたちが来ている、そういう子どもたちが集まっている学校だったそうです。リンカーンは時々ホワイトハウスの窓際に立って、その子どもたちが運動場で走り回っている姿を見ていました。ある日、窓の隙間から子どもたちのざわめく声が聞こえてきました。リンカーンがその窓の外をずっと見ていると、一人の子どもが何人かの子供に囲まれていて泣いていたんです。そして毎日汚れた服を着て、靴も汚いものを履いてくる貧乏人だ、そう言って子供たちが罵声をその少年に当てた。先生は、子供たちはきれいな服装をし、靴を履いて艶を出しなさいと指示していましたけど、貧しい少年の靴はとても古いものでした。少年の父親は、あの南北戦争で従軍して出て命を失ってしまった、戦死してしまいました。お母さんは他の家のお掃除を手伝いながら細々と生活を立て、そして子供を養っていたんです。そのような身の上を知ったリンカーンは心がとても痛みました。そこでこの少年にサプライズプレゼントをしようと計画しました。あくる日、少年の家に贈り物が一箱届きました。その中には家族に必要な食料品などがたくさん入っていた。少年のための新しい服がその箱に入って包装されていました。その次の日、少年がピカピカの服と新しい服を着て学校に行くと、子供たちはもう目を丸くして不思議そうにその少年を見たんです。全然違っていた、どうしたんだ。でさらに驚いたことは、リンカーン大統領が教室の中に入ってきたんです。そして黒板に大きな字でこの御言葉を書いたんです。最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。リンカーンは聖書の一節の言葉を思い出し、言葉たちに伝えたそうです。このことがあってからすでに皆さん約150年が経過しているんです。今も語り継がれているんです、このエピソードが。敬虔なクリスチャンの母親によって育てられたアブラハム・リンカーンは聖書の言葉が心に刻まれていた。彼は思い出したんです。この小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。イエス様が言われた有名な言葉です。そして子どもたちは、そしてその同級生たちは、また学校の先生たちも大変祝された、恵まれたと聞いております。皆さん、なんと美しい話ではありませんか。思い出した。そうです。ペトロはイエス様の言葉を思い出したときに男泣きしました。それは自分の惨めさ、弱さを自覚したからです。アブラハム・リンカーンは 思い出した時に良いことをすることができたんです。それは神様の御言葉がしっかりと内側に蓄えられていたからですね。彼は自分の弱さ、ペテロですが、情けなさ、なんと惨めなものであるかが分かったんです。イエス様からお言葉を思い出した時に男泣きしました。しかしそこが彼の原点、スタートでした。弱さがあるのが悪いのではない、惨めではない、いいえ、弱さが自覚するところ、それがスタートなんです。その意味でクリスチャンはみんな弱いと思うんです。パウロは言いましたね、私は弱い時にこそ強い。なぜ？本人は弱いんです。でも私の内側には天と地を作られた神様が宿ってくださる、いてくださる、一緒にいてくださる。だから強いんだ。だから心配する必要ない。だから不安を持つ必要ない。私の信じている神様は天と地を作られた素晴らしい神様だから。こういう確信を持ってパウロと一緒に歩きました。神様を経験したパウロ、いやペテロもここで自分の弱さを経験した。これは私はスタートだったと思います。ペテロはこの後神様に用いられる大伝道者になります。一度に一回の集会で皆さん3000人以上の人々を改心に導く、これはリバイバルと言いますね。復興です。大きな復興です。こんなことは皆さん、まず神様本当にあれ介入してくださるのがありえないことです。そうです、そうです。彼は神様の器と変えられました。そればかりか初代教会、一番初めのキリスト教会の中心人物の一人となっていくんです。そうです、素晴らしいでありませんか。どんなに弱さがあっても、どんなに足りないところがあっても、忘れてしまっても、そしてまた本当にご主人様に背を向けるような生活をたとえしていたとしても、我に返った時に、自分の弱さをはっきりと認めた時に、人は変えられるんです。そうです、そうです。いかがでしょうか。皆さん、私たちの人生いろいろなことがあると思います。私たち大切なことを聞いているでしょうか。そして大切なことを覚えているでしょうか。自問自答してみたいと思うんです。あなたにとって大切なことは一体何でしょうか。まとめてみましょう。忘れやすく、大切なことをなかなか思い出せないこの私たちです。しかしイエス様のまな弟子ペテロもそのような人でしたね。彼は変えられたという姿となりました。後日彼は初代教会の中心人物の一つになるほどに変えられていた。その彼の出発点はこの言葉を思い出したその時でした。クリエイティブ、独自性に富む人になる、何が大切なことでしょう。2つのポイントです。1つ、それは継続する人です。どうぞ皆さん、今日という日を境に聖書を毎日お読みになってください。そしてなぜ、Why questions、 なぜイエス様はこう言われたのか、なぜイエス様は苦しまれたのか、なぜイエス様は十字架にかけられたのか、いろいろ考えながら祈ってみてください。不思議です。神様は生きておられますから応答してくださるんです。そして2番目、思い出す人になっていただきたい。さあ、この2つのステップを踏んでくださるときに、あなたも素晴らしい器に変えられることを私は信じております。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。クリエイティブな富む人になるために、私たちのどうすればいいのか。私たちの体は老いていきます、加齢とともに。しかしながら、内なる人は常に新しくされると御言葉は語っています。そうです、クリエイティブ、物事を継続すること、祈り続けること、御言葉を読むこと、私たちを活性化させてくださることを教えてください。感謝いたします。そしてまた、それは私たち大切なことを思い出してくれることも教えられました。ありがとうございます。私たちはいかがでしょうか。日々いろいろなことを耳にします。大切なことも来ます、耳にします。でも私たち、それをしっかりとここに覚えているでしょうか。自問自答していただきたいんです。今日のメッセージを聞かれて、あなたは一体どのように毎日歩んでいらっしゃるでしょうか。あなたがクリエイティブな独自性に富む創造性のあるその人になるために、あなたも新しい人に生まれ変わっていただきたい。それには御言葉である聖書を開いて、御言葉である聖書を読んでいただくことです。祈っていただくことです。 思い出していただくことです。それによってますますあなたが元気にアクティブになっていただくことができます。どうぞ自問自答してください。どれほど自分は聖書を開いて読んでいるだろうか、祈っているだろうか、自分に尋ねてみてください。お願いします。そして今日は最後に広瀬さんにお祈りを、応答のお祈りをお願いしたいと思います。